ご理解第59節。なろうたことを忘れて戻しても、師匠がどれだけ得をしたということはない。覚えておって出世をし、あの人のおかげでこれだけ出世したといえば、それで師匠も喜ぶ。おかげを落としては神は喜ばぬ。おかげを受けてくれれば神も喜び、金光大臣も喜び、氏子も喜びしょ。育つ働きと育てる働きが相まってゆく限り、自他共に助かり、神も助かり、氏子も立ち行くおかげが開けてくるはずなのに、どの辺から間違うのか、神も喜び、金光大臣も喜び、氏子も喜びじゃということになっていない。育てる者も育たねばならぬ。育てる者の深く反省せねばならぬところです。信者もおかげを受けることのみに終始せず、共に育たねばならぬ。哀楽でいう五つの願いが成就することは、神の願い、氏子の願いが成就することになる。信心と言われます。信心の稽古とお道ではやります。ではその信心とか信心の稽古というけれども、何をするのか、何を目的とするのか、まあこのお道ではいわゆる天地書きつけにあります池上金光大臣天地金の神一心に願い、おかげは我が心にあり、今月今日で頼めと、そのおかげは我が心にあり、というおかげをいただきたいから我が心になろうといったような、和らぎ喜ぶ我が心を目指しての、そこを焦点においての信心ということになるのでしょうけれども、ではどうしたらその和らぎ喜ぶ我が心をいただくことができるのかといったようなことにもなりますね。まあもっともこの天地書きつけも、おかげは我が心にありというところに焦点があらかた置かれるわけですけれども、おかげをいただきたいなら我が心になりなさいと、我が心によるおかげだと、それはむしろ我が心に焦点が置かれているというよりか、おかげに焦点が置かれているという意気から出ませんね。天地書きつけもその頂きようがいろいろあるのでしょうけれども、大概はおかげが目当てですね。おかげに焦点が置かれている、おかげが欲しいから我が心になろうとする、おかげが欲しいから我が心を目指そうとする、我が心が焦点だと言いながら、実はおかげが焦点になっている、そこから一歩も抜け出せていないということが多いように思いますね。実は今朝いただきますのは、その信心というものには本当は二つの目的があると、二つのことを目的としなければならないと。それは一つは自らの心が育つこと、まあ育つことというのか育てることというのか、心の成長ということですね。ともう一つは神様のおかげをいただくということ、まあ、これもおかげといえばご利益というふうにとれますけれども、単なるご利益ではない、どちらかというと神様のお働きをいただくと表現した方がいいような感じもいたしますね。神様のお働きということには、もちろん形の上のご利益的なおかげもありましょう。また難儀というものもありましょう。神様が難儀をくださる、まあ試練といったり修行といったりいたしましょうかね。そういうものも一切含めて神様のお働きということになりますからね。そのこのお道は自らの心の成長をまあいただくというのでしょうかね、願うというのでしょうかね。 その心の成長、心を育てるということと同時にまた神様のお働きをいただいていくというこの二つが目的だと。それがまた心の育つことによって神様のお働きも変わってくるわけですから、その二つがまあ愛とものうていくというのでしょうかね、相まっていくというのか。なるほど。まあ形の上においては信心をするということは自らの心を育てていくということと、また神様のお働きをいかにいただいていくか、おかげもその一つでしょうから、おかげと言ってもいいのかもしれません。大きな広い意味においてのおかげですね。その心が育つということと神様のおかげをいただいていくということ、この二つが目的とされねばならないと。まあどちらかというと精神修養的な心の成長ということに偏ったり、いわゆる願い事を叶えてほしいといったようなご利益信心、まあおかげ信心というのでしょうか、そちらの方に偏ってしまうことが多々ありますね。そこをはっきり二つの目的を置いておかねばならないと。一つは自らの心を育てることであり、もう一つは神様のお働きを、おかげをいただいていくということ、この二つが相まっていかねばならないということなのですね。そのではどういう心を育てるのかということになると、それが天地日月の心、天の心、地の心、日月の心を育てるための精進ということになりますね。その天の心、地の心、日月の心を育てる、そしてまたそこに育てようとするところに神様がより一層のおかげも授けてくださるということにもなるわけですね。そしておかげは我が心にありという、その我が心も、我が心がいただきたい、我が心を欲しい、どうしたら我が心がいただけれるだろうかと、我が心をくださいと願ったところでいただけれるものではありませんね。やはり私どもの心が育たなければならない、確かなところに目的を置いての信心の稽古でなければ、自らの心の中に和らぎ喜ぶ我が心というものはいただけませんね。それこそ心を育てよう、天の心、地の心、日月の心を成り行きによって育てようという、そこに焦点が置いて、そのことに精進されたときに、初めて本当の意味での我が心もいただけれるようになると思いますね。そしてそこにいただけてくるのが、まあ誠のおかげということになるのでしょうね。神様のお働きが相まって起こってくる、神様のお働きをいただけれるような、やはり神様のおかげをいただけれる心を育てよう、磨こうとするところに神様のお働き、おかげも寄り添ってくるということになりますね。今日のミニご理解にもさりげなくおっしゃっておられますけれども、この二つのことがやはり入っておりますね。育てるものも育たねばならぬ、これは取り次ぎ者のことでしょうけれども、育てるという言葉がありますね。また おかげを受けることのみに終始せず、共に育たねばならんとあります。おかげを受けるということがあります。育つということがあります。この育つということとおかげを受けるということ、この二つに信心の目的を定めねばならないということですね。どちらか一方ではやはり片手落ちで堂々巡りになります。この育つということ、おかげをいただくということ、この二つが相まって初めて信心も進んでいく、前に進むことができるということになるのではないでしょうかね。どうでも改めて私どもの信心の目的というもの、それは自らの心を育てるということだと同時に、また神様のそれこそ偉大なるお働きを、おかげをいただいていくということだと、この二つにはっきりと自覚して進んでいくと、精進させていただくということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。